求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。マタイによる福音書7章の7節に こういう書かれてあります。今日は祈りについてちょっと間お話をいただきます。ヤコブ書の5章の16節に、ヤコブ書の5章の16節にこういう言葉があります。義人の祈りは働くと大きな力があります。15節から読むと、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立ててくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。そして義人の祈りは働くと大きな力がありますと、こう書いてあります。義人の祈り、今日はその祈りの力について少しの間時間を拝借したいと思います。そして17節にはこうあります。エリアは私たちと同じ人でしたが、雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその地を実らせました。文語体の聖書には、私たちと同じ情の人でした、情の人だかと書いてあります。私たちと同じように感情を持って、または悲しい時には悲しいと素直に泣くことのできる、そういう人であったけれども、だから普通の人であったけれども、別にスーパーマンでなかった、普通の人だけれども、彼が神様に祈ると、その祈りに応えてくださった。今日の話の主題はそこにあります。そしてここに、3年6ヶ月の間雨は降りませんでした。私たちはよく聞く言葉、教会に来るとよく聞く言葉に、その真の信仰は祈りなしにはありえなさい、教会でよく祈りましょうと言います。けれども私たちは多くの場合、教会で祈る場合ですね、あまり感情がこもってない場合がある。もちろんある人たちは一生懸命祈るでしょう、ある人たちは真剣に祈るでしょう、いや、ある人たちじゃなく私たちも真剣に祈るときには祈ります。しかし本当の祈り、ここに書いてある、私が言った真の祈り、真剣に祈る、まず第一に神との対話に意識を集中させること。不安や思い煩いがあるなら、ますます熱心に祈りましょう。そして第二に、自分に何が必要であるか、何が必要で神様の前に出ているのか、自分の必要を感じていないのに本当に真剣に祈ることはできません。そして人間というのは自分に何かが必要だと、その必要を知ったならば、その人は真剣になります。だからまず第二に、自分に何が必要であることをはっきりと自覚する、神様の前にもっともっと熱心になれますように、それが私に必要ならば、それのために祈りましょう。自分の病気が治りたい、会社での地位がもっともっと高くなるように祈ることができます。同僚とこのもっともっとこの親密に上手にお使いができるようにしてください。 そろして祈ることができます。第三に、まず詩編の86編にあるように、神の憐れみの家に祈れることをまず感謝する。そしてここにね、ヤコブ書のところに義人の祈るとあります。義人、義人って日本で言う義人、日本語で言う義人は正しい人。でも果たして自分のこれまでの歩みを考えてみるに、また今日にある私たちに、果たして正しい人でしょうかね。霊肉ともに誰に見られても恥ずかしくない、隠すことない、そう、本当にそうですか。なかなか一人一人自分がの人生を振り返ってみたとき、全ての面において正しい判断を行うことができる、そういう人は少ない、いやいやほとんどいないと思います。気違いでない限りは、気の触れた人でない限りはいないと思います。そして私たち自分を振り返ってみたとき、自分の中に罪を見出したならば、その罪が許されることを祈るべきです。もちろん私たちはイエス様を信じて、キリストの十字架の受賞によって罪を許されたものとして神の前に立つことはできます。まず神様がこの大きな愛の家に御子イエス・キリストを十字架につけてくださった、そのイエス・キリストを信じることによって今自分が神様の前に出ることができる、罪許されたものとして神様に祈ることができる、その大きな憐れみをまず神様の前に感謝すべき。そして第四に、たとえどのような障害があっても、いやいや、どのような苦しみがあっても、悲しみがあっても、神様はその苦しみ、悲しみ、困難を解決してくださることのできるお方であるということを私たちは信じて祈るべきです。祈るというのは別にそれこそカルト宗教の人たちが言うような、その特別な、そのなんかそのおまじないような言葉を唱えるとたちまちその何かが起こる、そのようなものではありません。神様の歩みの家に私たちは罪を許されたものとして御前に祈る、そして真の神様がその祈りに応えてくださる、神様との対話が祈りです。そしてこれ最後のこのこれによって日々に神の恵みを受けるものであると言われる、そしてその祈ることによって私たちの信仰が成長していきます、ますます熱心になっていきます。自分に祈りが熱心が足りない、それを感じたならば私たちはまず祈るべきです。そして自陣の祈りは大きく力があるものである、そのことがこのヤコブ書に書かれてあります。自陣の祈りは働くと大きな力があります。私たちの祈りも大きな力があります。真剣に祈るならば、中途半端な祈りだったら中途半端なのです。ですから、そしてその神様の前に大きな力の ある人、大きな力を持つ、祈りを行った人の見本として、ここに、エリアは私たちと同じような人でしたが、と書いてあります。雨が降らないように祈ると、3年6ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。列王記17章このアハブという人あの王様代々の王様を見てる最悪の王の一人とされております。なぜアーブ王が最悪な人であるか、それはアーブはイゼベルと結婚するときにイゼベルが持ってきた外国の神様バール信仰をイスラエルの国に持ってきてそれを広めました。バールという神様は、先日私、聖書自体を調べてみたら、この、乳房をたくさん持った、いわゆる、農業の神様、豊作をもたらす神様、だとしており、カナンの地に、土着民たちの間で、信仰されていた。宗教です。そしてその農耕の民にとっては豊作というのは大変彼らにとっては大切なことでした。ですからそのいわゆる乳房をたくさん持ったその女神を彼らは崇めたんです。目を凝らしてくださる。そしてその農作物を豊かに実らせてくださる、土地を肥やしてくださる。そのような信仰を持ってこのバール信仰というのが土着の宗教として入り込んでおりました。誠の神様エホバの神を信じているイスラエルのためにモーセは厳しくこのいわゆるその地の神々を信じてはならないと言い始めました。やがてイスラエルのためは代々それをそこに住んでいる間にいつもバールの神様を信じるようになりました。まず王室が信じるようになりました。そして民の間に広がっていきました。当然のことのように天の神様はお怒りになられました。それで天を閉ざして雨が降らないようにエリアはそのことを見つけました。ここにこう書いてあります。ギレアドのテシベロでテシベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間梅雨も雨も降らないであろう。こうフロアハブ王に告げました。そして彼はアハブ王の前から姿を消しました。やがて日照りがずっと続きました。農作物は何も取れない。地が乾いてしまって全然受け付けない。そういう日々が続きました。一方アハブ王は大変怒りました。エリアがあるようなことを言ったから、マグトの神を信じるその預言者たちを片っ端から捕らえて処刑していきました。そこでエリアは彼らを500人ずつそのいわゆるホラーにかくまいました。 こういうこともしました。でもエリア自身はこう書いてあるように、ヨルダン川の東にある決定地のほとりに身を、そしてその川の水を飲まなければならない。私はカラスにそこであなたを養うようにします、命に命じた。そこでその水を飲んで、その夕方になるとパンと肉をカラスが運んでくる。それを食してその上をしのぐ、そういう生活をします。しかししばらくすると、しばらくするとその水が枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。今度はこのいわゆる下かみそうですね、つれはパテ、ザレパテって私たちあの文語体の聖書に書いてあるそのザレパテのヤモメというふうに覚えているんですけれども、つれはてに行き、そこにしてヤモメにこのいわゆる水差しにあのほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください。そのヤモメはもう最後の一滴を自分の子供と飲んで、そしてその一握りのパン粉、それであの自分の息子とそのパンを作って、その自分の息子と食べて、それから死のうと思っていた。それをあなたは私にあのいわゆるあなたは食べさせろと言うんですか。有名なこの結局主が地の上に雨を降らせる日まで、この亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。16節か、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。ここだけでも伝道説教が一つできるんですけれども、そういう奇跡の神様が起こしてくださった。まあそういうこと。そして今日の話の本当の祈りとは、その後になるんですけど、18章、それからかなり経って3年目に次のように主の言葉がエリアにあった。アーブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせましょう。その頃アーブはもうその前からずっと前からですけれども、全国周りの諸国にまでエリアを見たらすぐ私のところに知らせよ、エリアを自分が偶像礼拝をしてそのイスラエルに話題をもたらしたにもかかわらず、彼は責任をエリアにかぶせて、エリアを処刑し、何とかして処刑してしまえば事態が好転する、そのように思っていたんでしょう。でもエリアは神様にいつも守られていた。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。この頃サマリアでは飢饉がひどかったと書いてあります。そしてその結局エリアは雨が降り、寒中はあり雨を降らせようとしているということをまずその知られさないで、とにかくバールの預言者と対決する。だからこのいわゆるカルメル山のところに18章の19節に書いてあります。さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアキラの 預言者と集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に誓いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずでよろめいているのですか。もし主が神であればそれに従え、もしバールが神であればそれに従え、どちらが本物の神様であるか、あの今選びなさい。ここに書いてある。民は一言も彼に答えなかった。そしてカルメル山ので大勢の人々が見ている目の前で450人と400人、850人ですかの人たち、あの預言者、バール預言、偶像礼拝の偶像教の預言者たちとエリアはたった一人で立ち向かいました。エリアあたった一人じゃないかもわからない。エリアには神様がついていらっしゃったから、その主なる神の唯一の代弁者として、あのいわゆるバールの預言者、アシュラの預言者850人の前に立ちました。そしていよいよバールの預言者たちは祈り始めました。聖書によりますと、こう書いてあります。そこで、26節ですね。旅客章の26節。そこで彼らは与えられたお牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールを呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし、何の答えもなく、答える者もいなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。まず彼らの祈りには、今でもそのカルト宗教の、あのパターンですけれども、まず祈り回る。その次にすることは自分の体を傷つける。バルノへ踊り回った。そしてその名を呼び回り、剣や槍で自分自身を傷つける。祈りの熱心。それから、あの、人為的な、いわゆる、自己陶酔っていうんですかね。精神の高揚。恍惚状態になって、とにかく、叫んで、自分を傷つけて、自分を苦しめて、そして神に乗り続ける。これはカルト宗教の、その多くのカルト宗教のパターンですけれども、しかしそのようなことをしても、その神は本当の神様でないならば答えるはずがありません。けれどもエリアの祈りは違いました。この祈り方が現代のキリスト教にも受け継がれております。彼は確信に満ちていました。まず神を呼び集めて、そして祭壇を築かせました。十二の石を持って祭壇を築きました。そしてそこにその供え物、ここに書いてある30節から読みましょうかね。エリアは神全体に、私のそばに誓いなさいと言ったので、民は皆彼に誓いった。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。 エリアは主は勝ってあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族に従って住民の石を取った。その日で彼は主によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りに偽アの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は竹木を並べ、一頭の牛を切り裂き、それを竹木の上に乗せ、四つの紙に水を満たし、その全焼の生贄と、その竹木の上に捧げと命じた。ついで、それを二度せよと言ったので、彼らは二度した。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りを流れ出し、彼は溝にも水を満たした。下げ物を下げることになると、預言者エリアはすべて出ていった。彼の祈りは確信に満ちておりました。曖昧なところがなかった。アブラハム、イサク、ヤコブ、イスラエルの神よ、アブラハム、イサク、イスラエルの神よ、主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたの証明であり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということは今日明らかになりますように、私に答えておくてください。主よ、私に答えてください。この度があなたこそ主よ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。たった一つ、彼の祈りの目的は、そしてまた祭壇にその水を注いだり、いろんなことを知ったその目的は、イスラエルの民はもう一度誠の神に立ち返るよう、目的ははっきりしておりました。そして何度も言うのですが、確信に満ち溢れておりました。すると主の主が下ってきて、全焼の生贄と竹木と石と木々とを焼き尽くし、溝の水もなくなく舐め尽くした。彼は民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った、書いてあります。エリアのがここで採決したたった一つの目的は、イスラエルの民は誠の神である主に立ち返るように、心を翻して主に立ち返るように、これがエリアの祈りのたった一つの目的だったんです。そして神様はエリアの祈りに答えてくださいました。私たちも祈るとき、多くのことを並べるよりまずたった一つのことのため祈る、そういう祈りの秘訣を覚えましょうか。そうするならば神様は必ず答えてくださいます。ましてや私たちはイエス・キリストを信じて救われている神の民じゃありませんか、クリスチャンじゃありませんか。であるならば、私たちクリスチャンがもっともっと確信に満ち溢れて良いはずですね。そして確信に満ち溢れて祈るとき、それこそ義人の祈りは働くと大きな力があります。私たちはもう義人なんです。しかしイスラエル、イエス・キリストの十字架の血潮によって救われた義人です。ですから私たちも そのような祈りができる、そういう民になりたいものでございます。お祈りします。